ばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日は、ハッシュタグカヌプロ第2回の外伝ラジオっていうことで、今日は体重管理の、テーマで話していきたいと思います。で、今日の参加者は、飯野麻耶さん。そして、
お願いします。
萩ちゃん。
お願いします。
と、村岡、もんちゃんが来てくれてます。
お願いします。
よろしくお願いします。まあ、割とこうね、今日のテーマの体重管理っていうのは割と重いテーマなんですけど、まあ、その女子選手っていうのがもう、ほぼほぼここに、なんかこう、思春期から苦しめられて、しんどい思いしてきた子の、まあ、選手多いんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、そもそも今話してる私自身もそうなんですけど、もう私は、中学2年生あたりから、こう、ちょっと、ふっくらし始めて、もう現役引退する35歳まで、割と、もうこれが、メインじゃないかっていうぐらい、まあ、そもそもこう、向き合ってきた、まあ、体重管理っていうとこなんですけど、まあ、何って言ったら、なんか、まあ、まずはその中2の時に、まあ、思春期でちょっと体重増えるじゃないですか。ちょっとふっくらし始めるというか。
うん。まあ、それぐらいの時期からですよね。
そうそうそう。それで、まあ、そもそも体重増えることが、その頃は良くないことみたいな感じで思ってなかったんですよ。
うん。
それを、なんかこう、指導者側の人から、お前、ウェイトオーバーなんちゃうかみたいなこと言われて、で、そこの、なんかこう、ウェイトオーバーっていう話、その気、なんだろう、単語すらもわかんなかったんですよ。ウェイトオーバーってどういうことみたいな。体重、ウェイト、トレーニング、ん?ウェイト、何?みたいな。始まって。ん?っていう。まあでも、なんか経験上、まあ中学時代からそういうウェイトコントロールをし始めて、まあ高校時代も、やっぱ、なんか体重コントロールもずーっと言われ続けて、まあ、大学、社会人と、来たんですけど、まあ一番精神的に追い詰められましたね。体重管理は。
ちなみにいつが一番精神的に追い詰められた時期なんですか?
やっぱ、なんかどの時期もすごい、なんか大事、なんかすごいこう覚えてんねんけど、まず中学時代はそこでウエイトコントロールやっちゃった。その体重を減らしたっていうことで、次の高校時代がその体重が減りづらくなったみたいな。あ、高校大学時代か。減りづらくなった。なんか水でも太るみたいな。
うん。
うん。で、社会人になって、まあ練習量とか、まあ練習に集中できるものを常にこう、なんて言うんだろう。自分のその体重管理に追われてるっていう状態が続いてて。うん。だから変に体重減らして貧血になってみたいなのもあったし。だからなんか、本当にこれはもう選手生涯つきまとってたっていう。
うん。
うん。感じで。なんかこう、まあでも、身長が低い分、ちょっとなんかこう、横幅でかく見えるよねって言われるのもショックだったり。
そんなこと言われるんですか?
そう、私肩幅広いから、その足細いけど上半身が割とこうしっかりしてるから、なんかこう見た目がデブに見えるよねみたいなので、なんかこう、体重40キロ切らないと痩せて見えないみたいな。
なんか40キロって結構よく言われますよね。うん、
小さい人はね。
はい。
そうそうそうそう。だからなんかそんな感じで、もう本当に体重管理クソみたいな感じで思ってたよ。っていう感じなんですよ。
ちなみにそれってどうやってこうコントロールしてたんですか？
いや、だから本当に、モデルさんみたい、その集中して、あ、これはもうやばい。まあ、やばいというか、やばいほどではないけど、やっぱりこう見た目が細く見えないから、なんかこう、あ、絞れたねって見えるように作るために、本当にモデルさんみたいな食事生活をしてるときもあった、学生時代は。
やっぱ食事ですよね、そうなるとね。
うん。
でもその食事をそうやってモデルさんみたいな食事にしちゃうと貧血にもつながっちゃうよねっていうところですよね。
うん、なんか結局、なんかこう、メンタルが持たないんだよね。その。
ああ。
うん、
あれでもさすがにマラソンの時には食べてました？
うん。まあ、なんかこう社会人になってからは少しずつこう、食べれるようになった。ちょっとやっぱ練習量が増えたっていうのもあるし。
うん、
でもなんかこう 100% こう、そこに出されたものに全てをこう、管理栄養士さんが出してくれたことに対、うん、ものに全てこう安心してそれを摂取できるって言ったらそうじゃなかったね、
うん、
そこはなんか、うん、
罪悪感というか、
そうそうそうそうそうそうっていうのはやっぱ20代、うん、20代半ばまであったかな、それは。うん、
エビフライの衣を剥がさなくなったのはいつですか？
それはもう、引退してからやな。でも。
私もそうだったな。引退してからだったな。
うん、なんか、半分取って半分食べるみたいな。
だってそもそも量で出ないし、
揚げ物ね。
休みの日に食べるかどうかって言われたらね。
うん、
ちょっと剥がしますよね。
そうそうそうそうそう。まあ、なんかこう、揚げ物の店に行かへんけどな、もう、とんかつとか食べる時点でなんかこう、罪悪感みたいなのもあるし。
うん。
うん、でも私、鶏の唐揚げがめっちゃ好きやからな。好きやったからな。めっちゃ怒られてたわ、だから。めっちゃ怒られたからめっちゃ言われてただから。
それ素直に食べましたって言うんですか？
いや、なんか、食べましたとは言わへんけど、でもあいつ好きなんだよなってすごい言われてた。鶏の唐揚げが。
それでいじられるの嫌じゃないですか？なんで鶏の唐揚げ好きだったら罪なんだよぐらいに言って
た。そうそうそう。どうしてもやっぱね、あかんって思ったらそういうちょっと脂っこいもの食べたくなるやん。なんか。
美味しいからね。
美味しいし。まあ、とはいえなんか、まあそういうこともありつつ、まあ今に至るけど、皆さんはどうでした？いや、それぞれあると思うし。
次じゃあ私言っていいんですか？
いや、
中学の時は全然なくて、
うん、
まあ一応日誌は書いてたんで、毎日訂正してたかな？してなかったかな？なんですけど、その時の
視聴者、
いや、日誌です。
うん、
を提出はしてたんですけど、指導者から特にそこまで強く言われなかったですね、うん、体重。で、高校に入って、1年に2キロずつ増えてったんですよ。で、身長が止まって、で、さすがにまずいよね、とか言われながらも、なーなーにしてたんですよ。
うん、
まあ、量じゃなかったっていうのもあるんですけど。で、なーなーにしてって、でもまあ、それでも走れてたからいっか、と思って、んで、1回目の第一生命に入って、 で、しっかり体重管理の、で苦しめられてきたんですけど、その時には、そうですね、自分、やっぱ、この身長だからこの体重じゃないとね、みたいな感じで、設定があって、
うん、
で、最初、ヒロ骨折を2回ぐらいしたんですよ、連チャンで。で、その時に、まあ体重が多いからじゃないのっていう話になって、で、私もそうだなって思って減らしたんですよね。で、その目標体重のところにまで落としたんですけど、やっぱりヒロ骨折しちゃって。
うん、
で、なんかそのタイミングくらいで、その時が多分一番痩せてて、46キロぐらいになって、でも、うん、もう全然走れる感覚が全くなかったんですよね。で、なおかつ疲労骨折もしたんで、自分の中で適正体重はこれじゃないなと思い、うん、勝手に。そこから、その、まあ、ある意味指導者の目標体重と、自分の中の適正体重の誤差が生まれた、
うん、
ですよ、うん。で、そこの、まあ、自分の中でいいじゃんって思ってるのが、ダメの範囲に入ってたんで、
うん、
そこで結構衝突はしましたね。
だから、その、実業、まあ、チームの指導者の人も、
はい、
なんかこう、あ、これぐらい
で。そうです、そうです。
その前じゃない体重が、はい。
そう、自分の、
うん、
いい走りができる時の体重。
え、ちょっと多かったみたいな。
だいぶ多かった。で、今もそうなんですけど、あ、まあ、農大に、大学に入ってから、まあ、そこの体重のとこ結構緩くなったんですよ。
うん、
なので、もう自分で、これぐらいだなっていうところでやってたんですよね、
うんうん。
で、その時に分かってきたのが、戦後を走る時、だから春夏と、うん、あと駅伝に向けた時の秋冬の体重で、結構4キロくらい下がるんですよ。
うん、結構ありますね。
そう。だから、だいたい、51、52くらいで戦後走るんですよ。で、駅伝、まあ、6キロとかじゃないですか。私が走るところはだいたい4から6なんですけど、のあたりの距離に対しては48キロくらいまで、48、9くらいで走るんですよね。
でもそれって、脂肪っていうか、の部分の体重で変わってくるわけじゃなくて、筋肉量的にも、
そう、
中距離と長距離で、ちょっと体のね、うん、質が違うからっていう意味で、そんだけ違うっていうことですよね。
そういうこと、つまりは、私の中ではそれを解釈してる、それで。だから、なんだろう、中身の違いみたいなのを、理解し始めたのが大学だった。たんで、だからそこから大学からの実業団は、まあ、楽にって言ったらあれですけど、向き合うことができましたね。
だから自分でこのぐらいみたいな。
うん。まあ、あと、1回目の実業団から大学に行くまでの間、1年間、約1年間私、遊んでるんですよ。
うん。
その時にもう食いたいものは全部食ったっていう感覚あるんですよね。
どうしたの？
いや、もうめちゃくちゃ甘いもん食べたりとか、一人旅で北海道とか福岡とか行って、なんかもうそのすべてのストレスを発散してから大学にリセットして行ったんで、なんかそのストレスで、太ってたみたいな部分もあったんで、そこがなくなったっていうのと、まあ、あと、あんま嘘をつかなくなったっていうのはあるかもしれないですね。自分に素直になった感じはありますね。結構、体重測定って、 いきなり来たりって、嘘ついてたこと、ただあったんで。
体重測定で嘘つくってどういう。え、まあ、自分で、まあ、自己申請やったらか。
ああ、まあ、自己申請だったり、体重測定があるからって言って、食べなかったりするじゃないですか、飲まなかったり。それで、その日は免れるですけど、またすぐ戻るんで。
うん。
それを繰り返しやってたんで、結構そういう意味じゃ、体にストレスを与えてましたよね。
なんか。
まあ、体重のもう、その時はもう、走ることじゃなかったんで、体重の数字のために走ってたんで、はい。
体重測定って、なんかもう、何なんだろうって思うよな、でも、確かに抜き打ちみたいなやつとかさ。
いや、でも、なんか、指導者をやってみて思うのは、抜き打ちじゃないと本当の体重が知れないっていうのはあると思うんですよね。
うん。
体重測定するよって言ったらみんなそれに向けて痩せようとするんで。
うん。
その行為自体がやめてほしい行動の一つっすよね。
うん。
だから難しいですよね。選手側の気持ちもよくわかるし、指導者側の気持ちもわかります、うん。そこに関しては。
まあ、その場しのぎみたいな。
うん。
うん、
でもまあ、ストレスっすね。そのもの自体、うん、そのもの自体ね、
うん。
でも、走るためには、やっぱ体重管理はしなきゃ個々がしなきゃいけない。自分自身のために。
自分自身。
だから、
うん、一番いいんだよね。
はい。だから、それを考えたら、まあ私は、体重測定ってものが、全くゼロの方がいいんじゃないかっていう意見に対しては、うん。そういう意見もあるんじゃないかなとは思います。
うん。
苦しめられましたけど。
うん。いや、だから言われるのも嫌やからな。結局、
うんうん、
ストレスはないし。
うんうん、
その、気づくというか、大体は自分これぐらいが一番こう、まあこれぐらいからこれぐらいやな、みたいなね。うん。なんか囚われするのも良くないけど。でも言われる方が嫌だから。
そうなんすよね。しかも、走れてる時にはだんだん勝手に減ってくんですよ。
うん。
そうなんですよね。
うん、でも、おんちゃんなんか逆に痩せていく方じゃない
の？私はそうですね。実業団入って最初の、やっぱり19歳、20歳の頃は、ちょっと、こうホルモンバランスでポチャッとしちゃってたなっていうのは思うんですけど、それ以降は、そこまで体重管理に苦しめられたなーっていう思いではなくて、むしろ逆に、その、追い込んで食べれなくなって、痩せちゃってとか、だから食べろ。練習後ちゃんと食べろって言われたり、あとは逆に、他の選手が体重管理できてなくて、同じ、練習後の夕食の場で、他の選手は食べてたら怒られて、その場で普通に怒られて、なんか睨まれたりとかして、そうすると、食べづらい、なんか美味しく食べれなくなって、うん、自分自身も食べれなくなって、でもあんたは食べていいんだ、みたいに、監督から言われて、けど この雰囲気で食べれなくないみたいな、こう見てて辛いなっていう思い出が結構残ってます。
まあ、それはまたなんか大変やな。
いや、その雰囲気超わかるわ。
あるあるですよね。
あるあるだね。おかわりしたいけどできないやつだよね。はい、
そうです、そうです。していいよって普通に言われて、いや、したいけど、ええー、みたいな。
うん。
いや、そんな感じでしたね。
ああ、なんか、嫌だな。わかるけど、まあでもその雰囲気はすごいあるな。そう、いや、それはね、絶対、まあどこにもあるそう、ありそうやなって感じはするね。なんか。
うん。
萩ちゃんはどんな感じですか？
私は、ウェイトコントロール、なんか19、20、その、実業団入ったばっかの時は、さっきもね、話になりましたけど、私も、走れば走るだけどんどん体重が落ちてく。で、それと同じように記録も伸びてったんで、
うん、
で、やっぱり若かったこともあって、
うん、
その、軽ければ軽いほど走れるんだって勘違いしちゃって、
まあね、そうだよね、若い時はね。
なんで私はそんなにスタッフから言われるっていうよりも、もう自分の中で、あ、もうどんどん痩せよう。痩せたら走れるんだ、記録が伸びるんだって勘違いしちゃって、どんどんどんどんどんどん痩せて、
うん、
痩せていって本当に体脂肪率とかもかなり下がっていっちゃったことで、生理が止まっちゃったりとか、怪我が多くなってしまって、で、やっぱり移籍したタイミングで、ちょっと、今の状態まずいんじゃないのっていうことで、婦人科通い始めて、その時に、まずは体重を増やしてくださいって言われたんですよね。だけど、やっぱりこう、頭の中で軽ければ軽い方が走れるっていう考え方があったんで、
うん、
増やさなきゃいけないっていうのが結構しんどくて、
うん
うん、増やしながらもでもしっかり走んなきゃいけないしっていうところのストレス、うん、あったかな。
その最初の実業団の時と次移籍したところで走ってた時代って、まあそもそもがその最初の実業団の時でまだ10代やん。
はい。
次の時はまあ20代、まあ入ったってなってるけど、その体重は変わってんの？
まあ変わってますけど、
うん、
そうですね。だから高校の体重に戻ったって感じです。その二つ目の実業団の時には、うん。高校の時にはちゃんと生理が来てる状態だったんで、
うん、
ただもう、大変でしたけどね。徐々にっていう感じでした。もう500とか1キロ増えるのが自分の中で、うわ、しんどいなって思いがあったんで。
うわ、結構あれやな。そっかそっか。
うん、でもちなみにその、婦人科に行かなきゃって思ったきっかけとかってあるの？
その移籍した時に、やっぱり指導者の方に言われたんですよね。
うん、
そう、それまでは、生理止まることって別に普通だよ、みたいな考え方だったところから、そうじゃないよねって。やっぱり女性としてこの年齢で生理が止まるっていうのは普通のことじゃないから、しっかり婦人科に通いながら、ちゃんとした女性としての体も保ちながら競技もやろうねって言われて、指導者の方から、じゃあ、しっかり治療、うん、やっていこう。っていう風に促された感じです、
うん
うん。
それで実際増やしてって、タイムにその結果とかは影響はどんな感じであった？
いや、なんかでも、うまくこうコントロールし始めるというか、
うん、
その、まあ、筋力量、さっきの話でもありましたけど、脂肪、じゃなくて筋力を増やしてって体重を増やすみたいなところで、うん、うまく。こう最初はなかなかね、記録も伸びなかったですけど、
うん、
あ、こうやってやっていけばいいんだなっていうのがつかめてくると、記録も徐々に戻ってきたって感じですかね。
ちなみにそのつかめたタイミングって何歳くらい？
つかめたタイミングはその治療始めて1年ぐらいですかね。
だと24、
いや、6とかじゃないですかね。
だよね。だよね。うん、私も結局大学に行ってるのが24から行ってて。なら、本当に23までがなんか、その体重管理のピークな感じがするよね。
うん。
確かに。そうか、そうだよね。
うん。え、ちなみにこう、食欲落ち着いたことってあります？皆さん。
今は落ち着きましたけどね。
じゃあ引退して1年後くらい？
うん。
うん。
1年後ぐらいです。
加納さんどうです？
なんか時と場合によるかも。
なんか。
食欲か、そうやな。確かに、やっぱ現役の時はいろいろあるよね、なんかこう。でも今は別に食べんでもいいけど、食べなかったら気持ち悪くなるから食べてるみたいなのも時もあるし。
現役の頃のその食欲って、本当の食欲じゃなくて、精神的に、なんだろう、こう、走ることしかない。食べること、走ることしか生活の中でないから、楽しみといえば食だみたいなことで、
そう
多分他の人以上に食への執着みたいなのが強すぎて、必要以上に食べちゃうみたいなのもあったのかなって感じてますよね。
いや、なんかもうそれこそ、次の日からまた練習だから、今しか食べられないみたいな。
それはすごいな。
休みの日だけ。
めっちゃ、そう。なんか、糧食がないのが日曜日だけだから、日曜日に食べれるもの食べとけみたいな、そんな感じだったんだよね。
それすげえ。
もう全員がうなずいてますよね、今ね。
だから、ほんとそこのストレスにどう対処していくかで、なんか意外といい付き合いできるような気がするんですよね、体重管理って。
だって私なんかさ、そんなに甘いもん好きじゃないので、甘いもん食べたくなったもんな、やっぱ。
もうそれこそがそういうことですよね、精神的に。
そうそう。ということで、まあ、今日は、まあ、体重管理っていうのをテーマで、それぞれのこの経験談をね、お話しさせていただきました。まあ、約30分でしたけど、なんかそれぞれ違った話とか、まあ、こうしてればよかったな、みたいな話も聞けたりとかして、まあ、選手なり、指導者の方なり、マラソン、まあ、ランナーなり、ご参考にしていただける人が一人でも多くいたらいいなと思っています。では、今日の、カノプロメンバーは、E のまやさん、そして、村岡敦子さん、そして、はぎちゃんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。